少子招きの言葉、全地を主に迎えて喜びの叫びを上げよう。喜び歌い祝い、主に仕え喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、そのため主に養われる羊の群れ。ご無理のない方はお立ちいただきまして、賛美歌一編94これを歌いたいと思います。示してくれたものですが、修法の裏面の花壇の方にありますので、どうぞご覧ください。主の祈り、
天に成します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものなるまなり。アーメン。
続きまして、購読文、本教会の購読文書がありますが、それを開くください。36ページです。別冊購読文の36ページを開いてください。詩編31、詩編130、上がったところ私が太字で下がっているところを会衆の皆さんでご使用いただければと思います。詩編130編、深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。
嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。
主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。
しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。
私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、
御言葉を待ち望みます。
私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、
見張りが朝を待つにも増して、
イスラエルよ、主を待ち望め。
慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってください。
では信仰告白を行いますが、これも別冊講読文、今の57ページの方にあります。57ページの下の方、どうぞ。信仰告白、使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により天宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢いより光りて、生けるものと死れるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を拝読いたします。新約聖書100ページをお開きいただければと思います。新約聖書の100ページです。ルカによる福音書の1章の26節から、ルカによる福音書の1章の26節から38節までお読みいたします。6ヶ月前に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から遣わされた。ダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに遣わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神のことを呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。そこまでです。それでは山田先生に祈祷を捧げいただきます。
祷いたします。天地万物を御心のままに作り、これをすべ治めたもう全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。ここに2022年大降雪第一主日を迎え、あなたの御前に呼び集められて、この礼拝を守ることのできます幸いを心から感謝申し上げます。私どもは誠に弱く、自分のことしか考えることができずに、多くのつまずきや痛みや、また悩みを抱えてきております。しばしばそれは人のせいにし、挙句の果てにはあなたのせいにして責任転嫁をしてしまうような、ずるく卑怯なものでもあります。そのような罪深きものを、なおあなたは憐れんでくださり、御一人ご主イエスを誠の人として世に遣わし、あのゴルゴタの十字架の苦しみと死をもって私たちのその愚かな罪をすべて許しあがない、復活の命を与えてくださいます救いをくださいますことを心から感謝をいたします。自らの愚かさや罪深さも、与えられる特別な恵みとその救いも、自分の力ではとても理解し把握し受け止めることのできないものであります。そんな私どものために、あなたは御霊をお使わしくださり、聖霊の御助けによりまして、心の目を開かれ、この自らの惨めさと醜さを、しかしそんなものを一人子を保うほどに愛したもうあなたの恩愛を初めて知るものでありました。今日ここにクリスマスに向かって、また新しい歩みを始めようとしております。食いし砕けし魂を持って、巫女がこの地上においでになるまでの長い歴史を思い、また巫女がおいでくださった時の一つ一つの出来事や情景を思い、そこにあるあなたの深い恵みと憐れみと恩愛を、いよいよ深く知るものとなさせてください。私ども自身の人生の歩みにおいても、また目を世界に転ずるときに、あまりにもむごい人間の罪深い暴力と争いと搾取が満ち溢れている中に、あなたのご支配を疑ってしまう私どもであります。しかしあなたは御子の十字架を通して、また復活の勝利を通して、天の御国につながるご支配であることを示してくださいました。どうぞそのことを深く心に留め、今与えられている持ち場の中でひたすらに 忠実に信仰に生きる生活を成していくことができますよう御助けください。私どもの家庭を、私どもの職場を、私どもの学び屋を、一人一人が置かれているところどころであなたを証しし、その恵みを一緒に喜び合うことができる幸いをしっかりと受け止めることができるようお導きください。しかし信仰の戦いもあります。どうぞその中に御言葉によって励まされ、聖霊の力をいただいて、誘惑や疑いや、あるいは誤った教えに惹かれていくことのなく、まっすぐに主イエスに従っていく歩みを進めていくことができますよう助けていてください。今この時、病の中に、傷の中に、あるいは試練の中に傷んでいる方々を、どうかあなたが助け導いてくださいますように、切にお願いをいたします。今日のこの礼拝を心より感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日ご一緒している皆さんの中には、ビートルズ全盛期を青春時代として過ごし、もうマニアックなほどビートルズを愛している方があるかもしれません。そうでない後の世代の方々、あるいはご両親や祖父祖母が聴いていたという若い世代の皆さんも、まずは一つ質問をさせていただければと思います。問題です。 Let it be といえば、普通はビートルズの有名な曲のタイトルを考えるものでありましょうが、そのビートルズの一番最後のアルバム、アルバムというのはレコードですね、アルバムは何であったかご存知でしょうか。お察しの通り、Let It Be というタイトルのアルバムです。1970年の5月に出されましたアルバムで、以来多くの人に愛されてきたと言えるでしょう。中でもアルバムタイトルにもなりました Let It Be という曲は、そのメロディーとその歌詞の両方から、特に困難の中にある人々を慰め励ます曲として、本当に長年愛されてきたと思います。アメリカの同時多発テロ 9.11 の時にも、アメリカでこの曲はよく聴かれていたそうです。Let It Be というこの曲は、ポール・マッカートニーという人が作詞作曲したもので、まだご健在でいらっしゃいます。何度も来日公演をして大成功を収めている方です。で、簡単に この Let It Be という曲をご紹介したいのですが、アルバムに載っている公式の翻訳ではこんな歌詞になっているのです。悩み苦しんでいる時には When I find myself in time of trouble 母なるマリアが僕を訪れ Mother Mary comes to me 知恵ある言葉をかけてくれる Speaking words of wisdom Let it be なすがままに闇に包まれているとき、彼女は僕のすぐ目の前に立ち、知恵ある言葉をかけてくれる。Let it be, なすがままに。Let it be, なすがままに。知恵ある言葉をささやくがいい。Let it be。打ちひしがれた人たちが、この世界で心を一つにしたとき、きっと答えは見つかるだろう。Let it be, なすがままに。たとえ今は別れ別れでも、いつか会える日が来るかもしれない。きっと答えは見つかるだろう。Let it be, なすがままに。雲が夜空を覆っていても、まだ僕を照らしてくれる光がある。明日まで輝き続けておくれ。Let it be。絶えなる調べに目を覚ますと、母なるマリアが僕を訪れ、知恵ある言葉をかけてくれる。Let it be。Let it be。こういう歌でした。苦しみ悩んでいるときに、闇に包まれてしまっているときに、牛ひしがれているときに、母なるマリアが現れて、知恵ある言葉をかけてくれる。それが、Let it be だ。この母なるマリア、Mother Mary というのは、ポールが、14歳の時に病気で亡くなっているメアリー・マッカートニーというお母さんのことです。多感な14歳の時に病気で亡くなっているお母さん、メアリー。今でしたら中学校1年生の男の子です。看護婦をして働き者だった母メアリーが、この胸の痛みに気がついて診療を受けた時には、もはや手遅れの重症の乳がんでした。ある日、弟のマイケルが、2階の寝室で十字架を握りしめて泣いていた母に気がつきました。マイケルが、どうしたの?と聞くと、母は、何でもないわよ、と答えるのでした。がんの診断を受けて、まだわずか一月も経たぬ。1956年6月31日、母メアリーはこの地上の人生を閉じました。二人の愛する息子、14歳のポールと12歳のマイケルを残して、病気で母と死別していったポール。母メアリーは熱心なカトリック教徒だったそうです。その母を失う深い心の痛手が 実はずっとポール・マカートニーの心の奥底にあったのではないかと私は思います。母を失ってからその痛手をかばうかのごとくに音楽の世界にポールはのめり込んでいきます。やがてジョン・レノンと出会い、そしてビートルズとしての歩みへと向かっていきますが、ジョン・レノンも実は16歳の時に交通事故でお母さんを亡くしており、この2人の特別な音楽的な才能が2人の出会いとその背後にある愛する母を失うという大きな痛手が逆説的に開花させていったのではないかと思われます。イエス様の母マリアと同じ名の母メアリー、マリアさんのことを英語で言えばメアリーですからね、同じ名前を持つ母メアリーがこの Let It Be の曲に歌われている知恵の言葉としての Let It Be をいつどのようにして息子ポールに語ったかは分かりません。残念ながら。しかしこの知恵の言葉こそ息子が苦しみ悩み打ちひしがれて四方八方を闇に囲まれてしまうような時に思い出して言ってごらんなさいと教えていたのでしょう。母メアリーが自らの人生の終わりの時を目の前にしながら愛する夫や二人の息子を残していかなければならないその苦悩の闇の中で母メアリー自身の信仰の言葉、祈りの言葉ではなかったかと思うのです。まるで母の遺言のように少年の記憶の中に刻まれたこの母の言葉が母を天に送ってから14年後、息子ポールがビートルズとして大成功を収め絶頂期にありながら大切な仲間と空中分解してしまうような時に、もう何か八方塞がりな危機に直面していった時にポールの口から口ずさまれて出てきた言葉となったのです。ポール・マッカートニーがこの Let It Be という曲を作った時、ビートルズの絶頂期でありまして、世界中で人気を博し、名声も富も手に入ってきていました。年配の方は思い起こすでしょう。あの羽田空港に降り立ったビートルズ、飛行機のあの階段のタラップから法被を着て降りてくるあの写真、Let It Be という曲は大変美しい素晴らしい曲でありますが、実は皮肉だほどにビートルズというグループの状態はが最悪な状態の中で生まれた曲だったんです。もう解散寸前、4人のメンバーの心はもうバラバラになっていたのです。もう想像を絶する人気を博し、超満員のコンサート、もう売れに売れて、それでハッピーだったかといえばそうではなかった。彼らは薬漬けになり、 酒に溺れ、いわば自己崩壊の道を歩んでいました。普通では考えられない世界的なアイドルとなり、富と名声を得ていた彼らはまだ20代でした。まだまだ人格形成から言っても途上だったと言えるでしょう。そんな状況の中で彼らが身に負ってしまったものは、その名声や富、これは彼ら自身を潰していくものとなっていった。そして彼らは何とかして自分を取り戻そうとして、あるいは大人になろうとして身をもがき、道を求めていたというべきかもしれません。そんな時、彼らをこう束ねていたプロデューサーがいるんですけど、影のこう大事な役割を果たしているのはこのプロデューサーという人なんですね。で、ビートルズをまとめていたプロデューサーが突然亡くなってしまうのです。この危機的な状況の中にあって、いよいよもって4人の気持ちはすれ違っていき、歯車は噛み合わず、もはや後戻りのきかない有様となっていきました。しかしそこで何とかもう一度やり直そうとして、ポール・マッカートニーがリーダーシップを取ろうとしたのです。しかしそれが空回りしてしまう。残念だけど彼の気持ちは仲間に伝わっていかないし、他のメンバーの気持ちもポールには伝わらない。ああ、もうみんな自分の道を行くしかないんだみたいに思い込んでいるような時に、ポールは他のメンバーとを説き伏せて、ゲットバックセッションと言われる、こう原点に帰ろうと言われるセッション、こう一緒に演奏する思って、実はその時にこの Let It Be という曲が録音されたのです。4人で一緒に始めたあのビートルズの一番最初の原点に帰ろうよとポールは呼びかけますが、その呼びかけは他のメンバーの心には残念ながら響きません。その時に映画化の話もありまして、その録音するセッションの情景がずっとカメラで撮られておりました。この時の様子が一応映画になっているのですが、決して公式のものではないんです。ビートルズというあの世界中を夢中にさせたグループがいかに危機的であったか、いかにこの4人のメンバーの心がバラバラになっているかということが、その映像からよくわかるのです。本当はこのすれ違いと心が通い合わずに、それぞれの世界にこもっていく様子についてもっとお話ししたいんですが、それではあまり時間がありませんので先に進みます。ポールの願いも虚しく、録音はしたものの、まともにアルバムにする気なんかもう誰もない。もう没にされるところでした、あの Let It Be という曲は。しかし、この録音を新しいプロデューサーのフィル・スペクターという人が、4人には断りなしに勝手に編集して、編集するっていうのはこの元の音源にいろんなこう オーケストラやですね、ものをかぶせていくんです。編集し、アレンジを加えて、それをまとめて最後のアルバムにして、Let It Be というアルバムを世に送り出したわけです。そこにある Let It Be の曲は、実はポールの曲のイメージとは全くずれたものでしたが、どんなに人気があって売れに売れても、ポールをはじめとするメンバーは幸せではありませんでした。まさしく Let It Be で歌われている、大事な仲間からも理解されずに孤立し、悩み、苦しみ、四方八方に闇に包まれ、打ちひしがれてしまったような、そんな状況でありました。そんな時に母メアリーが現れて言ってくれた知恵ある言葉が Let it be。 この歌はこの時代状況の中で、実はポール自身のための曲であり、心の拠り所であったお母さんに帰り、その母が与えてくれた言葉に帰ることで、なんとか自分を保とうとしていた歌ではないかと私は思うのです。 Let it be、 これは日本語に訳されるときに、なすがままにと公式には訳されていますが、いろいろな人が面白い訳をしています。このままにしておきなさいとか、あるがままにとか、放っておこうなどと訳しているのがありました。関西弁でそれでええやないかなんていうのもありました。 Let it be というのは、私の好きなテレサ・テンの有名な曲にあります、時の流れに身を任せって、ああいうようなニュアンスなんでしょうか。ポールの母メアリー、マリアは、まだ幼い息子がやがて大人になり、悩み苦しみ孤軍奮闘し疲れ果ててしまうときに、知恵の言葉として、あなたはそのままにしていればいいんだよ、なすがままにしておきなさい、放っておきなさいと、そう言ったんでしょうか。あるいはそう言うでしょうか。私にはとてもそうは思えません。お察しのことでありましょうが、この Let it be という言葉は、クリスマスの聖書の記事の中の一節の言葉そのものなのです。そう、今日のイエス・キリストをその身に宿し、産んで母となったマリアの言葉なのです。天使ガブリエルが突然マリアのもとを訪れて、おめでとうと呼びかけ、恵まれた方、主があなたと共におられますと言いました。Let it be というマリアの応答の言葉は、この最初のガブリエルの言葉をしっかりと聞いて受け止めているからこそある言葉なのです。これは単なる挨拶の言葉ではありません。主があなたと共におられます。最初は戸惑い、恐れながら、さらに蜜毛を受けます。あなたは身ごもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。その子は糸高き方の子、すなわち神の子と呼ばれる。神である主はその子に王座を下さるのだと。ガリラヤの田舎の小さな村のナザレの娘であるマリアが、神の子を宿し、その子が王座について支配するなど、途方もないことであります。私たちの誰かが 昨日皇居の中門が開けられてどっかを通るのがニュースになってましたね。私の一般庶民の誰かがの産んだお子さんが皇居で生活していく、なんとかの間で挨拶するときのお椅子に座っている立場になる、それと同じぐらいのことですよ。とんでもないことです。しかし、身ごもり産むであろうというこの言い方は未来形で書かれているのですが、婚約している身ですので、やがて結婚して連れ合いであるヨセフとの間に子を宿していくということとして受け止めることももちろん可能であったはずですが、マリアはそうは受け取っていません。天使ガブリエルの言うところをきちんと受け取っています。まだ結婚してヨセフと一緒になっていない自分にはありえないことだ。その子が神の子であるとか王座を与えられて支配するだとかいう以前に、そのようにして子を宿すということそのものがありえないことであって、そのことにマリアは戸惑っています。天使は答える。聖霊によって身ごもるのだ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると。改めてはっきりと生まれてくる子がいかなるものであるかを告げるわけです。神髄の類のエリザベトの男の子を身ごもっている。神にできないことはない。 For with God nothing will be impossible。 神にできないことはない。神が共にいてくださる。その神には不可能なことは何一つないんだ。この天使の言葉に対するマリアの応答が、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにでした。少し古い英語訳の聖書、リバーズスタンダードバージョン、略して RSV という古い聖書、英語聖書では、それと新しいので言いますと、ニューキングジェームズバージョンという英語の聖書を開けていただきますと、このルカ2章38節の箇所、ぜひ見てください。こうなっています。Let it be to me according to your word。 お言葉通りこの身になりますようにが、Let it be to me according to 何々のように to your word、 あなたのお言葉のように。で、Let it be to me ですから、この身になりますように。あのビートルズの有名な Let it be はですね、2000年前、母マリアが天使に答えた言葉だったって。ちなみにですね、ニューインターナショナルバージョンだと、Let it be じゃなくなっちゃうんです。May it be to me になっちゃうし。あるいは Today's English Version という英語ですと May it happen to me になって、残念ながら Let it be にはなっておりません。ですから英語の聖書が全部が全部そうだとは言いません。古い RSV と、New King James Version という割と保守的な古典的な聖書がこの Let it be を採用している。日本語訳聖書はどうでしょうか。古い文語訳聖書という聖書があります。そこではこうあります。汝の言葉のごとく我になれかし。汝の言葉のごとく我になれかし。Let it be は、なれかし、なりますようにという意味になるわけですが、実は続きがある。あなたのお言葉の通りに、この身になのです。ですから、なるようになれ、放っておけ、そのままにしておけという意味ではもちろんない。 この Let it be という言葉は、消極的になるようになるさとお手上げになって手を挙げてしまうような言葉ではなくて、あなたの言葉の通りにこの身になりますようにという極めてポジティブな積極的な言葉なんです。なりますように、それはあなたの言葉に私を委ねます、従いますという意味になるわけです。委ねるというのはもう何もしないということでは断じてない、言葉に従おうとするのです。アクティブなのです。もう自分にはとても理解できない、この小さな頭に収まりきらないこの神の言葉に、考え出したら不安と恐れでいっぱいになってしまうけれども、共にいてくださるという主の神の言葉に身を委ねて従おうというこのマリアの信頼の言葉が Let it be であった。ポール・マカートニーのお母さんも同じマリアという名を与えられ、同じ信頼を持って生き、愛する息子を神の手に委ねて死んでいったのではないか。若くして幼い息子を残して世を去らねばならない悲しみは想像してもしきれません。悩み、苦しみ、まさに闇に覆われてしまいそうになる中に、主イエスの母マリアのこの言葉が、ポールの母メアリーの深い闇の中に一条の光を与えていった。神様にお任せして言ってごらんなさい。 Let it be。 神様が共にいてくださるから、恐れないで神様を信頼して委ねて言ってごらんなさい。 Let it be。 それは委ねる信仰の言葉。今でもポールはこの曲を歌うでしょう。正直なところ、ポール・マカートニーが現在どれほど信仰深いか私は分かりません。本人は自分は英国国教会の信徒だと言っておるそうですが、しかしこの Let It Be という曲は、ポールの信仰心の中から生み出されたというよりも、母を失う痛手の中で、母が残した信仰の種がこう開花してできた曲だと言うべきではないでしょうか。そしてこの曲を通して、私たちは主イエスキリストの母マリアの信頼、信仰へと導かれるのです。その信頼の中に無力な赤子としてお生まれになったキリストが、その想像を絶する思い、救い主としての使命を全うしていかれるわけです。ちょっと長くなります。Let it be。それは何か海の彼方のビートルズという20世紀の特別な人のこととして、ああ、いいお話だったと言って、それでおしまいしてしまってはですね、なんか、自分の話になってないものになってない、言葉遊びになってしまうかもしれない。でも本当はそうじゃない。言葉として Let it be という言葉は使わなくても、本質的に同じ神様に全てを委ねていく人間の生き様、そして死に様というものを最後になるべく簡潔に紹介したいと思います。1979年、私が東京神学大学に入った年の夏休みだったかと思います。高校時代を過ごした山形県の山奥にあります、キリスト教独立学園高等学校に向かっていく電車の中で、私は、我が涙よ、我が歌となれという本を手にしていました。これを読み進むにつれて、もう恥ずかしながら、もう涙が止めようもなく溢れてきてしまい、きっと周りに一緒に乗ってたお客さんたちは、この人一体どうしてしまったんだろうかって思うほどボロボロ泣きながら、 青春18切符の鈍行列車に揺られてこれを読んだ記憶があります。三重県の桑名市というところにあります桑名教会の牧師の妻であった原崎桃子さん、1978年の夏春、進行性のがんが肺に見つかりました。しかもかなり広がっておりました。そしてその夏8月10日に召されていきました。若き肉体のゆえでしょうか、病魔は勢いを緩めることなく、わずか4ヶ月余りで一人の婦人を、一人の妻を、一人の母を死に至らしめました。原崎桃子さん、国際基督教大学 ICU の第一期生として、その早々期の情熱を旧友たちと分かち合い、そしてちょうど来日しておられたエミール・ブルンナーという神学者に出会い、大変大きく豊かな薫陶を受けた人です。その出会いと交わりから、将来伝道者タラントの決意、志が与えられ、ICU 卒業後、等身大に進学。そこで、原崎清牧師との出会いがあり、桃子さんは東京神学大学で学びながら最終的に一信徒としての道を選び、主の御用のために牧師夫人として牧師である夫を支え、教会に忠実に仕える歩みをその後17年間進めていかれました。1978年6月28日に夫の清さんは病状を正直に桃子さんに告げました。まだこの1970年代はがんの告知ということが一般的ではなく、ほとんどの場合本人には病気の真相は告げられませんでした。しかし夫の清さんは大きな勇気と愛を持って桃子さんに病状について正直に話したのです。その時のことを桃子さんはこう言っています。日記の中で、今日という日を、つまり1978年6月28日という日をここに明記しておきたい。今日は私の長くない生涯にとって画期的な日となった。私の生涯は今日から始まるのだし、これからが本番なのだ。私は今本当に正直にそう思っていると。そしてここから夏の8月10日までの2ヶ月半ありったけの力で信仰に生き抜き、そして夫に、子供たちに、教会の方々に言葉を残していかれました。今日ここに原崎桃子さんを紹介するのは特別な方だからではありません。普通の人です。普通のご婦人です。信仰者です。ただの一人の信仰者として、この地上の歩みの中で、その苦しみと悲しみを背負いながらも、それでもイエス様に、主なる神様に全てを委ねて生き抜いた方としてご紹介したい。日記、7月16日。3度目の主の日、酸素ボンベの残量が心配であまり使えず、3時から4時間半苦しい、どの姿勢が落ち着くか点々とする、朝7時ごろ起き出して体調を整える、起きてすぐは苦しいので早めに酔い、街道へ行って 小声で話してみる。9時、マイクのことで少々もたついたけど CS の礼拝が始まる。街道いっぱいの子供たち、何か物々しい気配に緊張してるよ。なぜか知ってるのは牧師と私だけ。そう、これが最後の話になるかもしれないのだ。第2コリント12の9から10、パウロの大発見というテーマで、我が恵み何時に足りりの御言葉について語った。終わってベッドで涙あふれる。 CS 教会学校よ、私はあなたたちと一緒に歌い笑い学び遊び歩き続けた。19の時から、あの涙の日曜日から、私の周りには常にあなたたち子供たちがいた。今私は忠夫と周平、あの2人の息子さん、忠夫と周平を CS 教会学校に託し、教会学校をキリストにその豊かなる恵みに委ねる。説教に鈴木正久先生の最後の声の引用があった。私は自分が全く無名であり、牧師職にもなく、ただの主婦に過ぎない女であることを感謝する。これは結局良いことだったと思う。無名というただの人という私の冠、ごく普通の人への励ましになるやもしれないという点で、ごく普通の私の果たさせていただける役割、無名にして選ばれたマリアのつつましい沈黙と精一杯の神賛美を思う。彼女は最後まで我がキリストを仰いで、無名の貧しい女として生きたのではないか。神の支配と恵み。8月4日、亡くなる6日前、夫の清さんへの手紙。お便りありがとう。時間が減っていることは私も実感されています。昨夜は泣いたりしませんが、薄暗い雲が心にかぶさってくるようでした。これまではまだまだ良かったのだ。これからなのだ。強そうにしてきた私が本当は弱虫だったと暴露されるのかもしれないと思いました。神様、私は本当は弱虫なのだろうと思います。これから何がどういうふうに起こってくるか心配です。怖いです。自分がもう祈れなくなってしまったり、あなたを褒めたたえることができなくなってしまって、ただうめき、ただ苦しがり、無我夢中のまま去っていくかもしれないと、そのことが少し恐ろしいのです。でも神様、許してくださいますね。そうなるまで、そうしてそうなってからも、私の全存在はあなたのもの、キリストのものなのですから。こんなふうに祈って、それから灰色のものを追い払おうとしてみました。こうありました。ハイデルベルク信仰問答の第一問、生きるにも死ぬにもあなたの唯一の慰めは何ですかという問いがあります。答え、私の体も魂も私のものではなく、私の誠の救い主イエス・キリストのものであるということです。まさにそれがここに告白されているのではないでしょうか。私の全存在はあなたのものです。これこそ完全に委ね切った信仰の言葉ではないでしょうか。 死の10日前、最後の礼拝に出席した彼女は、その日の日記に、我が礼拝という一文を書いています。それがこの本のタイトルとなりました。こうあります。主の日である。私たちの一周の冠である主の日。どうかこの日、心から主をあがめ、褒めたたえることができるように、朝食前祈った。礼拝、歩いて行かれない、歌えない、唱えられない、そういう私の礼拝を本気、本当の礼拝として捧げることを考える。ここから詩が書かれています。タイトルは我が礼拝。我が礼拝。我がうめきよ、我が賛美の歌となれ。我が苦しい息よ、我が信仰の告白となれ。我が涙よ、我が歌となれ。主を褒めまつる我が歌となれ。我が病む肉体から発するすべての吐息よ、呼吸困難よ、咳よ、主を賛美せよ。我が熱よ、汗よ、我が息よ、最後まで主を褒めたたえてあれ。我が涙よ、我が歌となれ。これはマリアの Let it be to me according to your word、 汝の言葉のごとく我になれかしに共鳴し合い、呼応し合う言葉ではないか。我が涙さえも、その涙に込められてあるすべての思いも、何もかも全部委ね切った暁にあるのは、我が涙よ、我が歌となれであった。皆さんもどうしようもない苦悩を負わねばならなくなることがあるかもしれない。いや、きっとあるだろう。よかれと思って言ったことややったことがみんなひっくり返って誤解を受けて曲解され、悪意を持って誹謗中傷されるかもしれない。どんなに頑張っても少しも成果が現れず、疲労困憊し、もう一歩も前に進むことができないと思える時が来るかもしれない。自分の愚かさや無力さに打ちのめされて、四方八方行き詰まり、底知れぬ深い闇に包まれて、もう自分の信仰さえ疑い、身動きも取れなくなることもあるかもしれない。大切な人と心を通い合わせることができずに、心孤独の淵に沈み、そしてあるいは病を得て身も心も痛み苦しむことがあるかもしれない。そんな時にこの二人の母マリアが教えてくれる今日の言葉に帰ってきてほしい。 Let it be to me according to your word、 汝の言葉のごとく我になれかし。 Let it be でいいです。この言葉を静かに何度も口ずさんでいくときに、きっと小さな光が、いやそれでも温かな灯火が心の中に灯されるでしょう。この言葉をもって、この委ねる全幅の信頼の中に生まれてこられた主イエスが、十字架の苦しみと命の代償をもって、あなたを全く許し、神のものとし、アッバ父よと呼ぶこともできる神の子としてくださっていることをしみじみと知るでありましょう。 復活の主が傍らにおられることにきっと気がつくでありましょう。 Let it be to me according to your word、 あなたのお言葉通りに好みになりますように。主イエスキリストの母となられたマリアの深い信仰の言葉、神様にすべて委ねるこの力強い言葉を今日共に深く心に刻んで歩み出しましょう。クリスマスの主イエス様の恵みが皆様の上に豊かにありますようになります。主よ、あなたのお言葉の通り好みになりますように。深い闇の底に沈む中に、苦悩の淵に落ちる中に、人間の悪意に深く傷つけられる中に、この言葉が与えられますことを心から感謝申し上げます。私たち平凡な、本当に平凡な普通の一人の信仰者であります。何の取り柄もない弱い愚かな信仰者であります。でもあなたはそんな私どもを深く愛し、イエス様を送ってくださり、そして今日そのイエス様を産む母マリアのこの言葉を与えてくださいました。 Let it be、 この言葉をどうか心に刻んで、その深い闇の中に一条の光を、小さな温かな灯火をどうか見出すものとなさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお体に差し支えのない方はご起立いただきまして、賛美歌をご一緒に歌いたいと思います。賛美歌はプリントにありますが、一編の95です。一節と二節だけを歌います。 感謝と献身の印として持ち合わせのない方はどうぞそのままで。それでは感謝の賛美歌を歌いたいと思いますが、座ったままでどうぞ。21の65の2の方です。まして、ご起立いただきますが、唱詠の29番、ご一緒にお立ちになって歌いたいと思います。その後、先生から祝祷をいただきます。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに、限りなくあらんことを。アーメン。
はい、どうもありがとうございます。